이코로 파레양 이따강아완 오흠사그라 지라랑키카무이마우시리에카
イランカラプテ、おはようございます。2014年4月13日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第156回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。2001年4月8日に開局したこの FM ピパウシでは、この4月で丸13年目を迎えました。スタジオの近くでは副術草が咲いていますし、今朝などは鳥の鳴き声なども聞かれました。ウグイスでしたけれども、アイヌ語で4月はシキウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、3月29日付北海道新聞より訃報を一つお送りいたします。北海道インターナショナルダンスシアターを主催していらした小沢久子さんが2月28日90歳で亡くなられました。様式にのっとったクラシックバレエを基礎にしながらも、自らの感情や思想を独自のアイデアで表現する現代舞踊の世界で振付家として意欲的な作品を発表し続けた。こだわったのは北の風土に根ざしたモダンダンスだった。札幌生まれ、日本モダンダンスの父と呼ばれる故江口隆也さんに師事し、1950年に小沢久子舞踊研究所を設立した。アイヌ民族の叙事詩ユーカラを題材にした連作など、一貫して北海道をテーマにしたダンスを制作し続けた。道内の現代舞踊界ではパイオニアの一人だ。同じ現代舞踊家として交流があった札幌の野戸玲子さんは、情熱的で激しい踊りが多かったが、その実、悲哀とロマンをにじませる作品だったと振り返る。89年に旧ソ連のバレエ団と東京やモスクワで合同公演を実施、92年にはロシア、中国、カナダのダンサーと北方圏舞踊集団を設立して札幌で合同公演を行うなど、さまざまな北国のダンサーたちとも交流を重ねた。69年には小樽在住の詩人原子治さんが書き下ろした脚本をもとにダンス賛歌を制作。行き過ぎた文明が破綻した後、自然豊かな北の大地が人類の未来を担うはずという思いを共有し、原子さんの脚本によるダンスを計5作発表した。作品作りに妥協は許さず、歯に衣着せぬ物言いは現代舞踊に対する熱い思いが源だった。原子さんは典型的な芸術家、しかも確かな技術に裏打ちされたスケールの大きな芸術家だった、間違いなく北海道が生み出した巨匠の一人でしたと悼んだ。本日2つ目のニュースは、3月14日付北海道新聞より、カモン海外富裕層、アメリカなどの旅行者二部谷視察。富裕層を顧客に持つアメリカ・シンガポールの旅行会社の関係者3人が13日、観光ルートの視察のため、ビラトリ町二部谷地区を訪れた。関係者は、町立二部谷アイヌ文化博物館などを回り、アイヌ文化に高い関心を示した。各国の旅行者などが参加して、17日から京都で開かれる旅行商談会 ILTM、インターナショナルラグジュアリートラベルフォーラムに合わせ、観光庁が主催し、宝島トラベルがツアーを手配した。 商談会に参加する企業に道内を視察してもらい、旅行商品作りにつなげる狙い。新千歳空港から道地区を訪れた一行は、道博物館で細具やチプ、丸木舟など展示品を見学。学芸員からチプが重要な交通手段だったことなどの解説を受けた。続いて道館横の知世、伝統家屋で文化伝承活動を続ける町内の木端幸子さんから、カムイユから信用を聞いた後、経済産業省から伝統的工芸品の指定を受けている二豚にアットゥシの職人の手技を視察。通訳を通し真剣な表情で説明に聞き入っていた。シンガポールの旅行会社に勤めるアングリア・アントンさんは、富裕層はローカルな文化や特別な体験に魅力を感じる、シンガポールの顧客の関心も高いと思うと話していた。一行は16日まで道内に滞在し、ニセコや小樽を視察する。本日3つ目のニュースは、3月16日付北海道新聞より、必要な行為どう判断、極教大教員解雇の無効確定。教員の立場を利用した学生への嫌がらせを意味するアカデミックハラスメント、この赤ハラを理由に解雇された北海道教育大旭川校の元准教授の男性3人による解雇無効の訴えが2月下旬最高裁に認められた。3人の弁護士によると、アカハラの有無をめぐり最高裁まで争ったのは珍しい。他の嫌がらせ行為と違い、アカハラは通常の学問的な指導との線引きが難しいとされ、こうした曖昧さが同教大のケースを生んだとも言える。研究と教育の機会を不当に奪われた。私たちを早く元の職場に戻してほしい。最高裁の判断を受けて、元准教授の一人は取材に訴える。弁護士によると、復職を求めて今月中に同教大と協議を始める。3人が解雇されたのは2009年3月。学内の相談窓口に学生から情報が寄せられ、大学側が調査。3人がそれぞれ担当していた言語研究に関するゼミで、アイヌ語の資料作成や辞書編纂を強制し、学生の学業や健康状態に支障をもたらしたと指摘した。2010年秋の札幌地裁判決は、この大学側の指摘を認めなかったが、学生の自主的な活動を適切に指導・監督しなかったことは赤ハラに当たるとした。ただ、解雇するほどではなかったとして、解雇を無効とした。二審の札幌高裁も2012年春、地裁判決を支持。最高裁は今年2月20日付で同教大の上告を受理しないと決定した。最高裁決定を受け、同教大人事課は、赤原は認定されている、処分が重すぎたということと話し、3人の復職について適切な対応を検討したいという。3人には高裁判決後、同教大から給与相当額が支払われている。赤原は10年ほど前から各地で問題化し、各大学は嫌がらせ行為の対応指針に盛り込んで相談窓口などで対応している。元准教授らを解雇した当時、同教大の指針にも赤原は定められていたが、学生の聞き取りを進めた同大学の調査委員会には赤原に詳しい専門家はいなかった。赤原事例を分析している広島大ハラスメント相談室の横山美恵子教授は、反倫理的で被害者が不快と感じれば認められるセクハラと異なり、赤原は学生指導に必要な行為だったかなど判断が難しいと語る。札幌高裁判決も、学問の指導の場合には教え子に対する合理的な強制行為が伴うこともあると赤原と指導の線引きの難しさに言及した。地裁審理では、ゼミ在籍の学生約30人のうち20人ほどが元准教授らを擁護する陳述書を提出した。このうちの一人の女性によると、3人の解雇後、有志と学習会を開き、元准教授らを招いて論文指導を受けたという。女性は、強制行為は全くなかった、懸命に指導してくれた先生たちが解雇されたショックを忘れないと振り返る。本日4つ目のニュースは、3月21日付北海道新聞より、芽生えたアイヌの誇り、札幌大学嬉しぱ小学生1期生、浦河出身北島さん、 民族衣装で今日卒業。札幌大学が全国で初めて始めたアイヌ民族の指定対象のウレシパ小学生制度で一期生となった浦河町出身の北島由紀さんが3月21日に卒業する。文化学部で首席の成績を収め、卒業式では学部代表として卒業証書を受け取る。入学前はアイヌ民族であることを周囲に伏せていたが、学生生活を通じて自分がアイヌ民族であることに前向きになれたと式には民族衣装を着て出席する。同制度はアイヌ民族の文化継承を担う人材育成などを目的に2010年度に創設。ウレシパはアイヌ語で育て合いの意味。北島さんは小学5年の時に祖母からアイヌ民族であることを人に言っちゃいけないよと言われ、同大に入学するまでその言葉に従ってきた。転機は5年ほど前、展覧会でアイヌ民族のタペストリーを見て圧倒されるような衝撃を感じ、人生の目標が見つかった気がした。アイヌ文化に携わりたい。小学生制度を知り入学を決めた。大学では小学生の必修活動として週2回アイヌ文化やアイヌ語の勉強会などに参加。アイヌ文化に惹かれて研究する本田裕子副学長や小学生仲間らから刺激を受け、次第に自分がアイヌ民族であることを前向きに捉えられるように。卒業制作では儀式や踊りの時に刀を肩から下げるための帯の作り方の手順を動画を使ってまとめた。指導してくれた学芸員から伝承者が少ないと聞き、アイヌ文化存続のために役に立ちたいという思いも強くなった。春からは働きながらアイヌ文化を学び続ける。得意の手芸を生かし民族衣装の作り方を教える教室を開くことが夢だ。本日最後のニュースは3月26日付北海道新聞読者の声より、札幌市の主婦佐藤早苗さんの和子先生の半生著書で触れ感銘。3月15日の朝刊朝の食卓心に残る本で、新井和子先生の著書先生はアイヌでしょに関する文章が目に留まりました。本はアイヌ民族ゆえに職場で嫌がらせを受けたり、児童の親に悪口を言われながらもくじけず立ち向かって生きた教員生活を綴った先生の半世紀です。私が和子先生を知ったのは旭川に居住していた1989年だったと思います。子供の通う小学校での講演でアイヌ民族への差別がどのようなものだったかを聞き、大変胸が痛み涙が止めどなく頬を伝えました。2003年に金子みすず千里幸恵生誕100年記念講演会が旭川市で開催され、札幌から聞きに行った時、会場で和子先生をお見かけし少しお話ししました。杖をお持ちでしたので健康をお祈りしておりました。今でも25年前の講演を忘れることができません。朝の食卓には友人から友人へと読み継がれていったと書いてありました。私も読んでみたいと思い早速買い求めました。真実を知ることの大切さを改めて思い、三度も和子先生にお目にかかれたような感覚でした。朝の食卓を書かれた中島雅子さんに感謝します。以上が本日のニュースでしたが、志郎さんコメントお願いします。
はい、先ほどは訃報でですね、小沢久子さんという、モダンダンスの、北海道インターナショナルダンスシアター主催ということで2月28日に亡くなったというニュースございましたけれども、はい、実は今ここを放送しているこの会場なんですけども、この小沢久子先生のダンス練習場だったんです、この建物。
そうなんですか。
でこれを私の父茅野茂が譲り受けてですね、この建物をうちの父が手に入れて、その建物を私が譲り受けたという関係で、ここを私が起こした茅野観光株式会社という会社があるんですが、その事務所として使っているわけなんですね。ですから壁にですね、いろいろなポスターなんか貼ってますけど、これは小沢久子先生が講演した時のいろいろなポスターそのまま実は貼ったままなんですね。ですから小沢久子先生ゆかりのダンス練習場を使って我々 今 FM ピカワシで放送しているということで、まあ、小沢先生の何て言うんでしょうか、ご冥福をお祈りしたいと思います。以上です。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは春ということで、ちょっとくくりとしては大きいテーマなんですけども進めていきたいと思います。私茅野史郎です。それでは順番に自己紹介お願いします。
貝沢博子です。
はい、ビラトリ町春骨在住千石です。
はい、そして、庭から来てますアラです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、まあ春というとですね、人によっていろいろ違うと思うんですけども、まあ、例えば山菜取りに行く方であれば、山菜を取るのが春という方もいるでしょうけど、まずひろこさん、春というとどういうイメージありますか？どうぞ。
春ちょっと5月病とかあまりいいイメージが浮かばなくてすいません。うん、秋が好きなので春も、うん、でも北海道はすごい春はやっぱり、うん、変化がすごいのと思います。
はい、私は学校で教員をしているので春というと新しい1年の始まりになるので、でこう今までの学年でやり残したこととかもう全てリセットされてさあ頑張るぞという季節かなと思います。
なるほど。今年はあれですか、担任は何年生ですか？
あ、今度3、4年生。
3、4年生。
4人の学級になりました。
おすごいね。
4人しかいない。
はい、4人だったら少数精鋭だな。
そうですね。鍛えなきゃって感じですか。
男女は男の子。
男の4人。
そっか、3、4年生で4人なんだ。
そうなんですよ。
そっか、でも期待がありそうですね。
そうですね。頑張ります。うん
はい、春ですね。春っていうと、まあ、ここに毎年来てるので、やっぱり4月春になって、このビラトリ町に来て、福寿草が咲いているのを見ると、春だなって思いますね。あと、あれです、キトビロが、こう道すがらでね、売られているのを見て、あ、いよいよ来たな、この時期と思いますね。
そうですね、神戸の方、キトビロって言うと分かんないと思うんですけど、はい、正式の名前は餃子ニンニクというものでして、うん、匂いはニラに似てて、食感は、なんだろうな、あれ、何に似てるかな。
食感もニラかもしれない。
ニラみたいな感じ。ね、あとね、ニンニクの芽ってあるよね、中国料理でね。ニンニクの芽の食感にちょっと似た感じですね。うん、匂いはまあニラですね、本当にね。
そうですね。あれを醤油漬けにして、うん、去年も作ったんですけど、うん、醤油漬けにしてこう、うん、保管しとこうと思って、うん、まあ、でっかい、漬物とかやられる方とか料理やられる方してると思うんですけど、保存瓶のちょっと大きいやつ3本ぐらいつけて、
そんなに、
まあ、そうなんですよ、まあ、半年ぐらい持つべと思ってつけたんですよ。ところがどっこい気がついたらあっという間に1ヶ月もなく食べちゃいまして、醤油とかもしっかり餃子の中に混ぜたりして活用しながら、
うん、私は酢味噌和えが好きです。
あ、まあやっぱ好みいろいろあるでしょうからね。
それもいいですね。
いいですね、酢味噌和えか。
だからまあこの餃子ニンニクっていうのは大体どんなものかというと、葉っぱはですね、スズランによく似た植物で、食べるところは茎なんですけど、茎は大体太ければ大人の小指ぐらいの太さで、長さがそうですね、10センチぐらい、まあ私の小指は太い方だけど女性の小指ぐらいかな、それが太い方ですね。細い方になるともう鉛筆の太さか、鉛筆よりもっと細いかもしれない。まあ、それが美味しいんですよね。
すごく美味しいですね。
美味しいですね。であれ山に行ってね、取るのもなかなか大変らしいですよ、やっぱり。あ、
崖っぷち。
そうそう、みんな取っちゃうでしょ。うん、だから簡単に取れるところは毎年 もう取れないわけです、うん、そうするとだんだん誰も行けないような、うん、こうかなり急傾斜のもう崖っぷちみたいな、
ここにしかいいのないんですよね、
う
ん、
そういうところに入ってるそうです。私は全く行かないので聞いた話なので申し訳ないですけど、ね、
あれでもなんかあれですね、アイヌのその、あの湯からの中でなんか取りすぎは良くないみたいな話がありますよね。
湯からの中にも、
あの仮面湯からまたはウエペケでね、昔話の中でよく出てくるんですけども、うんうん、あのプクサの魂っていうやつね、そういう話あります、うん、たくさん取り過ぎたがために神から罰を与えられて死にそうになって、うん、まあ、実際話では死んじゃうんだよね、うん、だけどそこの村の、気立てのいい女性に夢枕に立ったそのプクサという行者ニンニクの神様が、うん、実はこの村長の奥さんはその行者ニンニクを根こそぎ取ってしまったんだということで、まあその何て言うんだろう、このプクサの魂を返してくれるならばその村尾さんの奥さんを生き返させてあげようという夢を見て、うん、あの干してあった餃子ニンニクの葉っぱをその、どっかに撒き散らしてね、
植え直すかなんかして、ね、
でそれでその村尾さんの奥さんを生き返らせたという話、もうこれ結構、うん、あの萱野茂のですね、どの本だったかな、本に出てますね。
あ、うんうん、昔からそれだけ撮り始めたらみんな夢中になって撮っちゃうっていうことですよね。
だから一応ね、話のオチとしてはその山菜っていうのは翌年にもちゃんと種を残さなきゃいけないから、うん、半分ぐらい取って半分残しなさいと、全部取っちゃうと命も取られるぞっていう、うん、そういう話を信じたアイヌは多分命を取られては大変と思ってね、うん、あのちゃんと来年に種を残すために
まあ、分かりやすく、
うん、7割か6割か分からないけど取って残りはちゃんと残しておくと、うん、これは素晴らしい精神だよ ね、
食料の、ね、うん、確保の知恵ですよね、一つのね。
今年山に行く前に子供たちに教えます。大体 いつもなんか勢い込んでどんどんどんどん
すごくいいですね。
そうそう、プクサの、ね、神様にその罰を与えられて
叱られるぞって
命取られたら大変だ
よ、ね、こんな話があるんだよって言ってね、うん、かもしれないですね。
まあ、この話は面白いなと私は思いますね。
木と火を見るとそれを、ね、思い出すんですよ。
じゃあ醤油漬けつけるんですね。
今年もつけようかなと思って
もうこの二部隊の近く道路プチでももうあの木と火って書いてね
売ってますね。
売ってますよね。
ちょっと帰りね、うん、寄って何本か買って、うん、帰ってでもシャキシャキと瓶詰めにして置いておこうかなと思ってますね。
まあ、アイヌ語ではあれ、うん、プクサって言うんですよね。
そうですね、う
ん、で道東の方釧路とか阿寒の方ではあれ木とって言うんですよ。人だから、あの地方によってアイヌ語は違うんですね。で実はその人っていうやつに玉ビロだとかなんとかピロってあの球根状の白いやつあるじゃないですか。それで人にピロついてそれが北海道方言になって人ビロになってるそうです。だからあれはアイヌ語ではないですね。アイヌ語は人、そうアイヌ語は人がプクサ、だから人と呼ばれているピロで人ビロ。
あ、でもこっちのアイヌ語ですね。
そうですね、はい、こっちの方にも来てるっていうのはなんか道東の方が古いんですかね、したらね、
うーんかな、
ね、キトビロキトビロってもう、ね、心入んでも言いますもん、ね、
そういえばキトビロでちょっと今思いついたんだけど、何日か前に札幌行ったんですよ、うん、そして居酒屋に入ったんだよね、うん、そしたらなんとアイヌネギって書いてある、
う
ん、
あ、あります
ね、うん、アイヌネギのなんかおひたしだったか、うんうん、で私もまあ店屋の店主にイチャモンつけるわけではないけど、まあイチャモンもつけてないけどね、ただアイヌネギってアイヌのネギではないだろうとは思ったよ。あれやっぱりちょっと差別的な表現じゃないかなと私は思うんだよ。
嫌な気する
表現、もうやっぱアイヌネギってアイヌだけ食べるわけじゃなくて、今なんてシサム、いわゆる日本人の方が喜んで食べてるんだからさ、
そうか、表現ね、
だからあれは餃子ニンニクとするべきだし、またはキトビロとすべきだよ、本当はね、北海道だからさ。
そうですね、アイヌ尊重するならね、プクサとか書いて
る、プクサとかキトって書くべきで、うん、それアイヌネギって
やっぱり、
うん、どうだろうなって私はちょっとあれは問題提起したいね、
どうしてもその昔から使われててね、うん、まあ、もちろん分かりやすさっていう点で多分その店主の方は使ってたんだと思うんですけども、う
ん、ちゃんと印刷したあの
メニュー
お品書きね、メニュー、
やっぱ嫌な気するんですね、
いやだから使い方おかしいだろうって、うん、アイヌネギなんて植物ないわけでさ、
う
ん
う
ん、
そうやって通称呼ばれてたことがあったという、
うんでしょうね、多分ね。そうか、時たまねラーメン屋さんでもアイヌネギ入りラーメンとかね、うん、
聞いたことありますね、
書いてあるとこあるよ、う
んうん、結構使われてます
ね、ムカワかどっかであったな、うん、確か、まあ、今はどうか分からない、まあ、
説明した方がいいですよね、
うん、だから、うん、アイヌネギっちゃどういうあの植物ですかって聞いたらきっと答えられないと思う、
嫌な気するってこと分かんないで書いてるんだから、
うんうん、まあというようなことをちょっとこの間あの札幌の居酒屋にさ書いて、それはもちろん注文しなかったよ、うん、だけどあれちょっと書いた方がいいと思う、うんね、ちょっと脱線しましたけど、はい、春というテーマでワイワイガイガイをお送りしました。これで終わります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーです。私今日担当いたします、茅野史郎です。クレヘアナクネ茅野史郎ね、
クレヘアナクネ貝沢ひろ子ね、
はい、私茅野史郎と今日は貝沢ひろ子さんと2人で、アイヌ語ワンポイントレッスンを進めていきます。私もかつてはここのコーナーを担当していたんですが、いつもは大野さんにお願いしてたんですけども、今日大野さんお休みですので、私茅野史郎がまだこのアイヌ語ワンポイントレッスンを担当いたします。今日やろうと思っているのはですね、実は平成19年7月1日に STV ラジオで放送しました、私が講師を務めてやったアイヌ語ラジオ講座というのがあるんですが、そのテキストを使ってこれは何ですかというアイヌ語をちょっと勉強してみたいと思います。ちょっと私がまず一回あのアイヌ語で言ってみますね。これは何ですかという意味です。タンペヘマンタン、タンペヘマンタン。それではひろこさんにやっていただきます。私が日本語を言いますのでアイヌ語言ってくださいね。して二度やってくださいね。はい、これは何ですか。
タンペヘマンタン。
二度。
タンペヘマンタン。
はい、そうですね、言葉ですからそれほど一個一個区切らなくても、タンペヘマンタンっていうこういう感じの方がよろしいかと思います。タンペヘマンタアンっていうとブツブツブツという感じがするので、はい、流れるように、はい、それではもう一度お願いします。私が日本語を言いますので、はい、あれ見てくださいね。これは何ですか。
タンペヘマンタアン。
はい、いいですね。であとアイヌ語の場合はですね、割とこう優しく発音した方がいいので、はいはい、あのどうしてもはっきり言うっていうのはいいんですけども、あのターンペヘマンターンくらいがあのいいかなと思いますね、はい、あの英語でもそうですけど、なんかきつく言うと何怒ってんのということにもなるので、はい、文字でやってみますか。じゃあこれは何ですか。
ターンペヘマンターン。
あ、素晴らしいですね。はい、でそれで今回はですね、いくつか答えを用意しています。例文として5つあるんですね。1つは男性が正式な清掃の時に頭の上にかぶる冠あります。これはあのこちら猿川流域ではサパンペと言いますね。頭にかぶる冠ですね。でそれと女性が清掃の時にあの使う玉飾りがあります。あの、玉とか石をですね、穴を開けて紐を通して
首飾り、
まあ、首飾りとも言いますけども、 シトキといって団子みたいな形の飾りもついてるんですけど、それをこう首から下げるんですけどね、これを玉祭と言います。玉祭ですね。あともう一つ、男性が山に行ったり、まあ女性も使うんですけども、男性が使うやつは田代と言いまして、長さがそうですね、刃渡り20センチぐらいの、ナタみたいなもんですが、ナタは先端尖ってませんが、このアイヌが使う山刀って言うんですけど、田代、これは先端が刀のように尖っています。これが田代というものですね。あともう一つ、女性が作る、女性ではないですね、男性も使う小刀というのがあります。これは田代よりちょっとちっちゃくて、刃渡り10センチから15センチぐらい、田代ですと刃渡り25センチから30センチぐらいあるんですが、この小刀のことを巻切りと言います。巻切で、女性用の小刀は目の子巻切りと言いますので、私がこれは何ですかというふうに質問します、
はい、
してひろこさんは 1,2,3,4,5 5つある例文のうち1個ずつから答えてくださいね、
はい、
でそれがあるという前提で、これ目の前で言いますね、
はい、
じゃあ行きます。私で質問します、はい、ターンペヘマンター ン、
ターンペアナクネサパンペネ、
はい、そうですね、これは冠です。これは男性が頭の上にかぶる、冠ですね。じゃあ今度2つ目言いますよ、
はい、
ターンペヘマンターン、
ターンペアナクネタマサイネ、
はい、これは玉飾りまたは首飾りということで言う表現ですね。でこの玉祭の祭ですけども、実は祭というのは連なるという意味です。ですから玉の連なったものということですから、首飾りでも日本語でもですね、どのように数えるかというと、あれは1連2連3連って数えるんですね。日本語でも、
はい、
一つのつながりという連続の連と書いて、でこれも全く同じです。アイヌ語でも祭というのはつながっているという。だからシネ祭、トゥ祭、レ祭といって一つ二つ三つというのを祭と使います。ですから一連の玉祭なら、シネ祭、二連ならトゥ祭、レ祭、三つだったらレ祭ですね、シネ、トゥ、レというふうに使います。はい、それではこの三つ目の例文いきますよ。これが目の前にあるという仮定でいきますよ、はい、ターンペヘマンター
ン、ターンペアナクネタシロネ、
はい、とてもいいと思いますね。はい、この田代っていうのは先ほども言いましたように、男性が山に行ったり、した時に使いますね。木を切ったり、またはそうですね、やろうと思えば毛皮なども剥いだりできます。ただちょっと大きいので小刀の方が毛皮を剥ぐのには便利かと思いますけどね。はい、それでは次、4つ目の例文のやつですね。じゃあターンペマンターン、
ターンペアナクネマキリネ、
はい、まあ、これはですね、ターンペアナクネマキリネというふうになってますが、これは正式な言い方で、普通でしたらこれ何ですかって、これマキリだよっていう時はマキリネ、もうこれ十分使います。これあくまでもテキストなので、うん、これは何です、まあ英語でしたら This is a pen みたいなもんですね、うんうん、a pen でも本当はいいわけですけども、はいはい、まあこれは勉強ですので、うん、ターンペアナクネマキリネというふうに、このねっていうのは何々ですという意味ですね。アイヌ語ではとても重要な言葉で、動きを表す言葉ですね、はい、それでは5つ目の例文に行きますね、はい、ターンペヘマンターン、
ターンペアナクネメノコマキリネ、
はい、ひろこさんはですね、ちゃんとアイヌ語は分かってると思うんですけれども、
はい、
もう少し何て言うんだろう、喋るような感じだから、ターンペアナクネメノコマキリネ、読むんではなくて、ターンペアナクネメノコマキリネという感じで言うといいと思いますね。さあ最後もう一回だけやってみますか、
はい、
ターンペヘマンターン、
ターンペアナクネメノコマキリネ、
うんとね、早口っていう意味じゃなくて、
ター
ンペアナクネメノコマキリネっていう、こういう感じでやっていただくとね、聞いた人も、あ、いいなと、
ターンペアナクネメノコマキリネ、
はい、まだ次回も聞いてください。
スイ
ヌはエンコリアン。
スイヌはエンコリアン。
うん、はい、ありがとうございました。イヤレグレ。 それでは私からの報告ですけれども、4月1日付でですね、社団法人北海道アイヌ協会から公益法人北海道アイヌ協会へ移行されました。これは一般社団法人または通常の社団法人というものがあるんですけれども、これがですね、法律の改正に伴って今年の4月1日までに公益法人になるか一般社団法人になるかというのを選択しなければ自動的にこの法人がですね、解散しなければいけないという、そういう法律ができたんですね。で、今回この北海道アイヌ協会というのは今まで社団法人だったんですけれども、これが公益社団法人になりました。この公益社団法人になるとどういうことが起こるかといいますと、実はこの公益社団法人が行う事業のうち 51% は公益性のある事業をしなければならないという縛りがかかってきます。まあ、したがって北海道アイヌ協会は自分たちの会員である北海道アイヌ協会の会員以外に対して100% の事業のうち 51% は北海道民並びに日本国民が参加できるようにしなければいけないということになったわけですね。まあ、したがってですね、今まではアイヌ民族に特化したいろいろな政策をやっていたわけですけれども、この北海道アイヌ協会は今後はですね、まあ、いろいろなこの目的があるわけです。北海道アイヌ協会っていうのは、例えば、まあ、これはホームページからちょっと調べたものですけれども、アイヌ民族の社会的地位の向上に関する事業、各種貸付金の貸付事業、職業の確立及び教育の振興に関する事業、アイヌ民族の文化保存伝承及び発展に関する事業、アイヌ並びに諸民族との交流及び情報交換、北海道立アイヌ総合センターの管理、調査研究及び情報収集、その他目的を達成するために必要な事業というふうになっています。これはホームページに書かれている内容なんですけども、この目的の中にも、アイヌ協会がやる事業には当然一般の人たちも参加する機会を保障しなければならないということが起こってきます。で、あともう一つはですね、この公益社団法人になるといろいろな税制的な優遇もされます。まあ、いろいろな、例えばそうですね、まあ、その何の税金が軽くなるかっていうのは私ちょっと調べてないんで分かりませんが、普通の社団法人または一般社団法人であれば納めなければいけない税金が免除されるという、そういう規定もあります。まあ、そこでですね、私が今回問題としたいのは、この北海道アイヌ協会が今まで理事というものが各地域から推薦されていました。で、この理事は今までは各地域から推薦ですので、きちっとした選抜というんでしょうか、選挙とかそういう制度なく、選ばれていたんですが、この公益社団法人になることによって定款の中できちっと選挙で理事を選びなさいということが決められました。したがって定款に示されている理事の定数は、ちょっと人数まで分かりませんけども、確か25人以内だったと思うんですが、その人数を各地域からですね、立候補をして、その北海道アイヌ協会の会員数が30人に1人の割合で代表者を選んで、その代表者が間接選挙、間接選挙というのかな、協会員全員が選挙権を持っているわけではなくて、協会員30人に1人が代表者として、その代表者が選挙をして、理事を決めるという、そういう制度に変わります。まあ、ある意味私はこの理事の選抜方法についてはきちっと選挙でやりなさいというふうになっているので、一歩民主化されたかなという気はしますね。今まででしたら各地域の 北海道アイヌ協会、例えばこの地元でしたらビラトリ支部、隣でしたらニーカップ支部、新日高町支部、エリモ支部、サマニ支部という支部があって、その支部の中から代表を推薦で選んで、それを北海道アイヌ協会の本部に、推薦することによって理事になってたんですけども、今度はそうはいかないと。ですからビラトリっていうのは実はですね、北海道内でも会員数の多いとこなんですね。で、新しい組織になる前は250人の会員数がいたんです。で、この250人の会員数から 100% やっぱり新しい、教会の方には移行せず、まあ移行できなかったんですね。っていうのは途中で辞めた人もいるんです。250人のうち10人ぐらいは辞めちゃって、で、まあ、現在240人。でその240人というのもですね、今までは北海道アイヌ協会ビラトリ支部という形で支部会員となってましたが、実はこの支部っていうのはなくなります。で、私も実はもうこの新しい公益社団法人北海道アイヌ協会の協会員なんですけれども、個人で入ります。そして地元のビラトリは今度ビラトリアイヌ協会っていう別の組織を作って、これは全くの任意団体、法人格を持ってない組織 で、その組織はなんと投票数が2票ある。ですから団体は2票、そして30人に1人が代表として1票を行使して選挙をやるということになっています。まあいろいろ具体的なですね、内容というのはちょっとご紹介できませんが、北海道アイヌ協会というのはアイヌ民族の地位向上を目指してやっていると、まあそういうことですので、アイヌ民族の人権などがその侵害されるというようなことがあると、それをまあ正していくという、そういう目的を持っておりますので、まあぜひとも、まあ私もアイヌ民族出身でありますから、我々が日本国の中で平等にですね、差別を受けることなく平和に暮らしたいというのが一番の望みです。今日は社団法人北海道アイヌ協会から公益社団法人北海道アイヌ協会へ移行することについてのいくつかの違いについて解説をさせていただきました。茅野史郎でした。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。また2013年8月には茅野茂顕彰コーナーを新設しリニューアルオープンしました。茅野茂二部谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設し PR に努めております。なお2010年7月には国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
カムイユから神謡の紹介コーナーです。今日は茅野茂のアイヌ神話修正第3巻の2つ目に出ておりますフリチャクチャク、 海鳥ふりと味噌サザイという鳥ですね、これはですね、収録は1968年、昭和43年の4月に茅野茂が収録したものです。語り手は鍋沢ねぷきさんです。お聞きください。
浮き戸かいねすいうほすきあんなあねひやぱぱぶはきねくすうぴるひかかんにあやひこかからいせんどんせいくろあきいくんこんなこりんなたうだこたつなたうだねひいこらうちつまんしるかうたかちんにたうだのゆうにたうだI go up on the heaven, I go down, 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 I go down,裏まかとせもねことんいあしらなはよぺこむいうねひことんのあねひさんによはいこぽかいきえべにたらねひえびえいたうねこたのんべんねもしるんべうさひねいかうたちもねらうらちためらうらいえひかるかるぐすはこんどるんぺろるんぺくるかおいんからしりんおしんたってうきことんのはねいさんによおましきんへいたうきんかゆうぐうえんぺゆうぐえばひじいころしかなかむいはこいきかとあのももも黄色かいねうかなるいのはよぺかむえやうしらうなはよぺかむえうこぱかたはよぺぬうまうるきるえきちりさいばのきちりすいばのあしっこばうすてうやいれんかねうかなるいのんあらんこばうすてこびかおねあやいくかうかうさんにかうたんあてっこゆうぶうあもうくさっとやしかなかむいあもうくさっとやいあおけろぺんかもひれんかいねはよぺんまたおってかれうやいれんかうねはろかむきんのあきねぷすんあのりけいたあのほらがいたねひいこらちあらんこぱうしてぷさんにぷかうんいやはめやすからいていけやすからうえんあみひうなうけぷさいねいはんけやすからいといまやすかんあなはきごうかほまんてだねはやいかかんねあいおこふうみおあらりさんたぼろわんのいきやまいねうかんなるいのはよぺぬまとすうらふんかんこないなたうらふきとかうわはよぺゆそうわんこないのぽんくぽんのいもんぽけくすぱつのやんてけらひかむいねらめときぼかがむいぼこしなかねえあるかばらペうやいこのうやうそるんたんえてんぽこんなこちゃすなたうらちえとういなんえしばういなんへやしらなん ぬてちきりぽんへたららせいこうこるむかしいけんうさいねえかんたべないぬさにえかころしいりあうやねねいなうねいたぷうすいうねいたがふえすいあころうはよっぺんちこうきまいぱえいえからかふうにおかわくうすえかっこしりおかやせいこらいたとらのうころうはよっぺはよっぺくうかうやひらりできうきこどんのうしりいきひいたはよっぺくうかあちんがりであちこうてれけうくるかしいけあいたごかんえへんれひよかんしんぽいえあちらなしかなかむいうたどろけいへんうくるはよっぺえしにゅかくうすいほしびれでぽいやんぺ
はい、ただいまお聞きいただいたのは、紹介したのとは違ったものでした。大変失礼しました。お聞きいただいたのはゆからというものでして、茅野茂のアイヌ神話修正第9巻に収録されておりますヤイトゥネンペコイキ自分の月神と戦うというお話の一部です。語り手は平賀貞雄さんで、1965年、昭和40年の9月に茅野茂が収録したものです。これはですね、実際61分37秒という長編の語りでして、その一部ですね、途中からお話をお聞きいただいて5分弱お聞きいただいたものです。まあ、このお話はどういう内容かと言いますと、おきくるみという、失礼しました、ポイアンペという少年英雄がですね、自分の月神と戦うというお話なんですね。で、月神というのはどういうものかというと、我々にも、個人というか人間それぞれ自分を守ってくださる神様がついていらっしゃるというふうに考えているわけですね。で、これは愛にも一緒です。で、それで、主人公のポンヤンペという少年がなぜかしら自分についている月神と喧嘩をするという、そういうお話なんですね。そしてその少年英雄ポンヤンペというのはとても強いんですけども、そのポンヤンペを守っている月神も強いわけです、もちろん。で、それが月神同士で戦ってもなかなか決着がつかないというようなお話の戦闘シーンとか、まあ、戦いのシーンですね、そういうような話が先ほど流れておりました。まあ、今回はですね、ユカラということで、このユカラというのは英雄叙事詩というものです。まあ、通常はとても長いので流すことできないんですけども、ちょっと今日はですね、CD の書き方、まあ、選曲等に私のミスございまして、ハプニングのもとにお届けしましたが、いいお話を聞くことができたと私も思っております。解説を終わります。第156回目の最後のコーナーとなります。本日ですね、アイヌ語ワンポイントレッスンで出演いただきました、カイザーひろこさんに、今日で3回目の出演なんですけども、 感想を聞いてみたいと思います。どうぞ。
あ、もうとても楽しみながら勉強身に知識増やしてて、ものすごく、うん、ありがたいです。
わいわいがいがいでも出演いただきました。まあ、今日はですね、女性が2人とで、宅の荒さん含め私とで男性2人の4人で、お送りしてますけども、まあ、4人がいると本当なんちゅうでしょうか、ワイワイガイガイも盛り上がってきますしね。やっぱこれぐらいの人数がいるとラジオもやってて結構活気があるなというような気がします。こう2人3人になるとね、ちょっと寂しい感じもありますけどね。まあ、なんせこの FM ピファウシーっていうのは月1回という限定のラジオですので、神戸の FM ワイワイをお聞きの方もですね、月1回しか我々登場しないので、なかなか聞きにくい、聞きづらい、いや聞きづらいというのは聞くチャンスを得るのが難しいという意味での難しいラジオ局ではありますけども、
ね、生放送は月1回ですから ね、
ぜひとも今後もですね、FM ピパーシを聞いていただければ嬉しいなと、このように考えております。はい、それでは FM ピパーシからのお知らせを、千石さんからお願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。また FM ワイワイが配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。他には録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜に放送されています。さらに FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第156回目の放送もお別れとなります。次回は5月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいけ
Pia, 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 Pia